ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日ナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今日のゲストはシマウマサークルアット関西の代表を務めていらっしゃいます原恵子さんです。原さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シマウマサークルアット関西さんですけれども、こちらは神経内分泌腫瘍という希少がんの患者の方々の会というふうに伺っておりますけれども。
はい、そうです。
はい。神経内分泌腫瘍っていうのはちょっと私も あまりこれまで耳慣れない名前なんですけれども、どういうような、その希少がんっていうのはそもそもどういうようなご病気なんでしょうかね。
まあ、希少がんっていうのは、10万人に6人以下の発生率というふうに定義づけられているんですけれども、その中で神経内分泌腫瘍と申しますのは、昔はカルチノイドというふうに呼ばれていたんですね。
はい、
はい、カルチガンモドキというふうに言われてたんですけれども、今は神経内分泌腫瘍というふうに申します。スティーブン・ジョブスさんとか流通ジャーナリストの金子哲夫さんが亡くなられた病気といえば、お聞きになったことがあるのではないでしょうか。
アップル創業者のスティーブ・ジョブさん。
はい、そうです。
そうなんですか。
はい、
先ほどがんもどきというふうに以前言われていたというふうにおっしゃいましたですけど、はい、これはがんではないんですか。
いや、がんです。悪性のがんというふうになっております。進行が比較的遅いがんなので、はい、昔はこれは取ってしまえばいいポリープみたいなイメージだったと思うんですけれども、先生方の研究が進むにつれて、いやいや、これは悪性だと、そんなもどきというような生優しいものじゃないというふうに分かってきたという感じです。
それでそのカルチノイドという名前から名称が今変わったということなんですね。
そうです。はい、
それはいつ頃の話なんですか。
2012年12、3年ぐらいで。
まだ10年経たない。
あ、そうなんです。はい、
そんなまだその病気として、そのこれは悪性のそういうものを持っている病気だということが確定したというか、それはまだ近年のことなんですね。じゃあ、
そうですね。2012年に日本神経内分泌腫瘍研究会が、はい、今は関西電力病院の神経内分泌腫瘍センター長の今村正幸先生という方が日本で立ち上げられて、それから神経内分泌腫瘍という形でなっております。
そうですか。
はい、
じゃあそのもともとその希少で10万人に数名ぐらいの発症される方々ということですし、名前の方もまだまだ知れてないということでしたら、この会にですね、ご参加されている方っていうのも非常に広範なところからいらっしゃっていらっしゃるんですか。
そうなんです。今は青森から九州まで、先月患者会をしました時には、そうですね、東京からも数名来られてましたし、九州から四国からで石川県という北陸の方から、もちろん関西もあります。
ああ、はい、いや、僕はこれアット関西となってますから、アット青森とか、アット北海道とか、アット九州とかってあるかと思った。で、今関西の方というイメージでいろんなところからと伺ったんですけど、そうじゃないんです。全国からなんですね。
はい、本当はあちこちにあるとね、参加しやすくていいんだろうと思うんですけれども、何分患者が少ない希少がんですので、とても支部を作るような体力もないし、活動しているのは私たちぐらいですかね。はい、あとは東京にちょっとサロンがあるぐらいです。はい、
じゃあそういうネットワークというか、求めていらっしゃる方というのは全国にやっぱいらっしゃるということなんですね。
そうですね。
それが固まっていらっしゃるんじゃなくて、こう点在していらっしゃるという、そういうイメージですね。
はい、そうなんです。
いや、何かいろんなご苦労がおありだと思うんですけれども、例えばやっぱりこう一つのところにたくさんいらっしゃればいろんな催しなどもこう行いやすいですけれども、点在していらっしゃるというとなかなかすぐに皆さん集まって何ができるとか毎日のように騒会できるというわけでもないですよね。
そうなんです。
実際今患者の方々に対してどういうような活動をですね、はい、このあのシマウマサークルさんとしてはしてらっしゃるんですかね。
そうですね、やはりあの交通費が高くかつくし時間もかかるので、うん、あのやっぱり患者同士のおしゃべりだけですとね、うん、もそれだけかけられる方は少なくて、うん、ですからあの年2回を目標に専門医による、はい、あの医療セミナーとあとまあ患者交流会をさせていただいてるんですね、はいはい、
なるほど。じゃあまずそうですね、ちょっと私が先にお伺いするべきだったんですけど、はい、今活動を少しご紹介いただきましたんですけど、シマウマサークルさんというのはこんなことやってるこんな団体ですっていうのを原さんの方から先にご紹介いただいた方がリスナーの方にはよく伝わるでしょうかね。
そうですね、活動、まあ、活動なんで、
キャッチフレーズのようなのが終わりというふうに伺いましたですけど
ですかね、私たちの患者会ではですね、若手もややお年寄りも男性も女性も病歴の長い人も浅い人も、うん、ただの患者も医療関係者もバラエティ豊かに集まっています。真面目な話も笑えるネタも共有共感できる楽しい会合を目指しています。会の後は有志でお茶したり市内観光したり、そちらがお目当ての参加も大歓迎です。どなたでも参加いただけます。あなたもみんなの元気がもらえますよ。シマウマサークルアット関西へお越しやす。
何かもうすごい活動を凝縮してご説明ご紹介いただいたような感じで今本当そこにあったようにもう本当年齢とか性別とかあるいは、うん、あのお立場ですよね、
はい、
先ほど患者の会っていうふうに申し上げたけどそれだけじゃなくて医療従事されている方々も関わっていらっしゃったりとかさまざまな方々でその会を運営していらっしゃると。
そうです。
その一つがそういう今、はい、専門家の先生の講演とかもあるということだったんです ね。
そうですね。
あるいはその何ですかお茶を飲む会もあるんですね。
市内観光とかね、まあ、市内観光といってもあ、ええ、あの全くの遊びじゃなくて、はい、京都にはね、ええ、あの音羽の滝といって延命長寿のお水を飲めるとかね、あるいはあの名越しの払えて夏はね、
はいはい、
あっちの枠ぐりとか、それからあの今宮神社の安らい祭りとか、まあ、あと岩風寺で有名な平等寺稲葉堂とかね、
はいはい、
あのまあ、どちらかというとまあ健康に関するところへお出かけしているというような感じですね。
京都ならではで、
う
ん、それをそうやって全国からお越しになられた方々にもそういったところにもちょっとご紹介した
りとか、京都を見て帰っていただきたいという感じですね。
あ、なるほど、はい、なるほど、そうですか、
うん、はい、まあ、他にはあの、そうですね、まあ、先生のセミナーはまあ年2回を目標なんですけれども、うん、薬剤師さんとか、
はい、
管理栄養士さんであったり、はい、看護師さんであったり、ええ、そういう方にまあ栄養のお話とかお薬のお話とか、
はい、
いろいろまああの聞かせていただくような会も開催しております。
なるほど。
年間だいたい 5、6回、全部合わせて 5、6回ぐらいの開催です。
うーん、なるほどね。やっぱりそのご病気そのものがそれほどポピュラーじゃないということですから、情報そのものもなかなかこうどこにでも そういうものがあるというわけではないんでしょうか。
そうですね、うん、最近はインターネットに、あのいくつかあの病院のサイトでも出してられるところがあるんですけれども、
はいはい、
2010年、私がまあ病気の見つかったのがそのくらいなんですけど、はい、ほとんど情報がなくてインターネットで探しても悪性とか良性とかなんか本当に情報がなくて、おそらく皆さんも情報がないために不安な気持ちでおられる方が多いと思うんですね。そういう方のために立ち上げたのがシマウマサークルアット関西なんです。
あ、なるほど、そうですか、うん、まあ、じゃあやっぱりそういう患者の方々の一つの拠り所っていうような感じにやっぱなって活動してらっしゃるんですね。
そうですね、う
ん、
ピアサポートっていう形ですね、
はいはい、なるほど。今そのちょっと僕が今伺ってましてね、いや、なんでそういう活動をするのにシマウマなのかな
かわいらしいです
思ったんですけども、はい、そのシマウマっていうところについて少しじゃあご紹介いただいていいですか。
あ、はいはい、あの私たちの病気のシンボルリボンはゼブラ、ええ、シマウマなんですね。あのあピンクリボンとかブルーリボンとか
ありますね、
はい、あれがあの、ええ、ゼブラシマウマ柄なんですね、
はい、あ今お手に持ってらっしゃいますけど、
はい、なかなか
あ素敵なデザイン ですね。
もう世界共通で、これはゼブラですね。
世界共通なんですか。
はい、そうです。はい、でなぜシマウマなのかと申しますと、はいはい、欧米で石の卵を教育する場でよく使われる格言に、ひづめの音を聞いたらまず馬を疑え、シマウマではなくというのがあるんですね、
はい、
でこれは私たちの場合はその逆で、シマウマを考えてみてっていうことになるんです。希少なこの病気の初期は一般的な病気と診断されることが多い。そのため有効な治療を受ける機会を逃してしまうことがある。シマウマは探し出そうとしないと見つけられないということから、シマウマ、ゼブラが私たちの病気のシンボルリボンとなったんです。
なるほど、はい、やっぱり過去にはなかなかその希少な病気だけに、見つけにくい、あれ誤診っていうものがやっぱりあったわけですかね。
はいはいはい、今私たちのお薬っていうのはあまり数が少なくて、まだ保険証に少ないんですけど、これは効くというのに明らかに効かない、その神経内分泌腫瘍と申しますのは、ホルモンを生成してする細胞を由来して発生しますので、はい、脳下垂体、肺、胃、膵臓、小腸、大腸、直腸、子宮とか卵巣とか腎臓とか、まあ、全身のあらゆるところに発生するんです。はい、ですから、まあまあいろいろ大変な、はい、
なるほど、はい、やっぱりそういう意味では発見しづらい、その病気と特定しにくい、
はい、
一つの病気ということなんですかね。
そうですね、まあ、珍しいということで、
珍しいということで、
で、もう明らかに効かないと分かっているその大腸にできた方に大腸がんの、はい、まあ、抗がん剤、する時もあるんですけれども、いやそうじゃない、でその、なかなか診断名がつかなくて、っていう効かないと分かっている抗がん剤で苦しんだりとか、いろいろあるみたいです、
ね、だから馬を疑うのではなくてシマウマ、そういう存在もあるんだということを、
はい、
考えてもらいたいというところからのメッセージ、啓発の意味から、
はい、ゼブラのゼブラリボンってなってます。
そうですか、はい、それはもう世界共通なんですね、
はい、
それに由来してシマウマサークルという名前をお付けになられたと。
そうです、みんなで決めました。はい、3回目の会合の時に、みんなで相談して名前を決めたんです。
そうなんですか、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ少しお話をいろいろいただいているところで、ちょっと中休みでですね、原さんの方からお気に入りの音楽をご紹介いただきたいと思うんですが、どういう音楽でしょうか。
そうですね、私ピアソラが好きで、リベルタンゴがもしあればと思います。
ピアソラという、はい、これは演奏者のことですね。
そうですね、
ピアソラの単語曲ですね、はい、単語が好きなんですね、はい、
そうなん、単語が好きなんです、はい、ちょっとマイナーです
けど、いえいえ、わかりました。じゃあ、少し単語を楽しんでいただきましょう。本日のゲストはシマウマサークルアット関西の代表を務めていらっしゃいます原恵子さんにお越しいただいております。原さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今シマウマの由来とかですね、どういうようなご病気の方々がいらっしゃるのかというお話を伺ってきたんですけれども、今やってらっしゃる患者会さんですね、これが年に 5、6 回ぐらい開いてらっしゃるということなんですが、少しどんなことやってらっしゃるかもう少しご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、医療セミナーはもちろん専門医による先生のお話で、はい、結構系統立てて専門的に、まあ、分かりやすく教えていただいているんですけれども、その他に開催したのは管理栄養士さんによる和食のおすすめとか、まあ、薬のお話、薬剤師さんに聞いたりとか、そうですね、
結構そういう学術的なお話が多い、はい、そういう会を開くことが多いんですか。
それは年2回を目標に、
はいはいはい、
どうしてもね、患者だけですと、まあ、お互い悩みごと相談とか、まあ、先生いらっしゃらないときはお薬の情報効果副作用のこととかね、それから病院どんなんとかこう、まあ、病院の情報効果、先生実はね、お酒飲み、それはないんですけれども、まあまあ楽しい先生だとかね、まあ、そういうふうなおしゃべりしてるんですけれども、やはり遠くから来られますので、はい、交通費も高くつくし時間もかかるし、 おしゃべりだけで
青森から来てなかなかおしゃべりだけしてっていうのはね、もったいないですも
ん
ね。
そうなんです。なのであの、まあ、先生に必ずお越しいただいて、はい、病気のことについて専門的に、なかなか普段の診察の時って皆さん10分とかこう短いじゃないですか、その時間に系統を立てて、はい、あのなかなか説明いただけないし理解もできないし、やっぱりセミナーすると1時間とか、まあ、2時間ぐらいのお話しっかり聞いていただいたら、はい、自分自身が病気に対することのことが理解できていると、あの治療についても前向きに講習をしようというふうなことが先生と相談したりとか、はいはい、皆さんすごく好評です。
なるほど。じゃ あ, あのその実際の診察室では10分ぐらいしかお話伺えないようなこともこの患者会の時にはあの専門家の専門医の先生にも少し詳しいお話を個別に伺ったりすることもできるわけですか。
はい、はいはい、あの質疑応答時間もいつも取っておりますし、
あ、
まあ、あの夕方には有志だけですけれども、懇親会とか、まあ、先生もお越しいただいたりとか、アットホームにやっております。
京都大阪にそういう本当にその専門の先生がいらっしゃるっていうのはすごく心強いですね。
そうですね、うん、あのもともと立ち上げられた今村先生というのが、まあ、京大におられまして、はい、だからあの京大病院から派出ているというか、だから関西では京都大学にあのネットユニットという専門外来があるほか、あの、まあ、関西電力病院の神経内分泌腫瘍センターという、はい、この2つが一番患者が集まってるし、まあ、先生方もあのよく詳しくご存知だと思います。
そういう先生方がこのサークルを一つ下支えしてらっしゃるというかね、いらっしゃるというのはすごくやっぱ心強いですね、は
い、本当にありがたいです、うん、先生方のおかげです。
それ以外にはあの患者の方々同士のいろんな交流会とか、先ほど伺ったちょっと京都でのお出かけ、京都ぶらり発見というようなこともしてらっしゃるということなんですね、
はい、あとあの体験談を集めてちょっといろいろ冊子初めてちょっと発行したりとか。
お、はい、冊子の発行もなさったんですか。
私初めてやっと作りました。
あ、あそうですか、はい、うーん、それはあの患者の方々にあのご配布が頒布されるようなものなんですか。
そうですね、うん、あの先日発送しました。
あ、そうですか、
はい、
なんか伺ってますと、まあ、後で少しごしあの伺おうと思いますけど、原さんがほとんどいろんな一手に引き受けてそういったことをやってらっしゃるように伺いましたけども。
そうですね、あのスタッフ主に動いているのが3人なんですけれども、はい、そうですね、皆さん遠いんですよ基本的に。京都の方も数名しかおられない上に、あのしかも皆さん病気の方が ほとんど病気なので、やっぱり治療とかね、
いつでもどんな時でも状態でもっていうわけにいかないですね。
体調があること と、 そうです、ね、あとあの若い方は、あのご家族仕事とか、うん、あの子供さんのこととかあるので、うん、はい、なかなかその、私は昨年ちょうど定年退職したので比較的時間あるんですけれども、なかなかそういったことが厳しいかな
と。なるほど、
はい、
なるほど。でそうは言うものの、まだ今度あの原さん何か一つ新しい企画を構想中と伺いましたが。
そうですね、はい、あの4月の7日の日曜日に、はい、あの丹波口といったの JR 嵯峨野線 の、 あのところに丹波口という駅があるんです。あの中央市場の近く、
はい、そうですね、
あそこに味わい館というあの京都市か何かの建物なんですけれども、はいはい、そこの昼からちょっと借りてまして、あのこの間の初めて作った冊子に、あの命のスープというか、うん、93歳のお母さんがもうあまり食べられないんだけれども、なんとか栄養を取ってもらいたいということで、はい、ご自身で工夫されたのスープのレシピを投稿してくださった方があるんですね、うん、で次はじゃあそのレシピをちょっと用いて、はい、そのスープを皆さんで食べてみましょうという形で企画してます。あの詳細はまだちょっと未定なんですけれども。
あ、そうですか、
はい、あのやることは間違いない、うん、あともう一つですね、あの6月なんですけれども、はい、婦人科の方 の、 あの神経内分泌腫瘍で、あの若手の先生なんですけれども、はいはい、ちょっとその先生にあのちょっと海外からですね、ご登壇いただこうという企画を今進めておりまして、こちらもまだ詳細は未定なんです。
はははは。これは患者会でそういう講演会をなさるということですか。
そうですね、6月、はい、6月上、先生の日時と合わせて6月上ですね。
あ、そうですか、
はい、
4月7日の方はもうこれ日は
仮定してらっしゃるんですね。確定してます。
ああそうですか、
はい、京都味わい館です。
京都味わい館で、はい、お時間の方は何時から
ですか。お昼1時ぐらいです。
1時ぐらいから、はい、ああそうですか。じゃあこの詳しいプログラムとかはこれからまた何かご案内はされるんでしょうか。
はい、ホームページにアップします。で、はい、で会員さんにはあの、うん、メールでもお知らせいたします。
あそうですか、はい、これはその会員の方々か患者の方だけがご参加されるということではないんですか。
あの私たちの会は、ね、ええ、先ほどもちょっと申し上げたんでどなたでも参加いただけますので、うん、ぜひあの一緒に交流していただけたらと思います。
そうですか、はい、なるほど。じゃ あの自分もその命のスープこれを、はい、作ってみようかしら味わってみようかなというような方は、は
い、ぜひお申し込みください。
ご参加されればいいんですね、はいはい、じゃあ、 あの詳しいあの内容については、これじゃあホームページの方でこれ島馬サークルあと関西で検索をされれば、
はい、上がってきます。
上がってきますね、はい。じゃあそれは、まあ、今日3月3日ですから、まあ、ひと月後ということなんで、はい、まあ、折々これは発信されていかれるということですから一度もう少し経ってあのホームページの方をご覧いただければということですね、はいはい、6月の講演会の方はまだ交互期待というところですね。
そうですね、
はい、
初めての試みなのでそれもお楽しみに。
そういうことですね、はい、なるほど、わかりました。ぜひそちらの方も成功されればよろしいですね。
ありがとうございます、
は
い、
あと、まあね、あの患者の方々が皆さんで、運営をされていらっしゃるこの会ですけれども、もしそれ以外にもいろいろと、お手伝いをされる方々がいらっしゃれば大変ウェルカムだというふうに伺いましてですけど、
そうなんです。
どうなんですか。
そうなんです。実はね、うん、やはりあの希少がんで市内の方少なくて、うん、病気持てたり動けない方も多いので、うん、あのぜひともですね、あの一緒にお手伝いいただける方を募集してます。例えばですね、あの写真部にいたよとか、まあ、そんな専門家じゃなくてもいいんですけど、はい、ちょっと写真あの撮るの手伝ってあげようと、あの会員の記録を残すためにですね、はいはい、得意な方とか、あるいはの今回冊子私苦手なんですけどようやく発行したんですけど、はい、まあ、文章を、ね、書くのお得意な方とか、はい、まあ、センスのインタビューしてくるよとか、はい、あるいはみんなから寄せていただいた記事をこう編集してくださる方とか、うん、文章得意よとか、あるいはのチラシも作るんですけれども、あのこれ国立がん研究センターの希少がんセンターにもいつも飾っていただくんですけど、はい、そのデザインチラシ作るの得意やねんとかいう方とか、うんうんうん、あるいはのそうじゃなくてもあのセミナーするときに当日受付、受付ぐらいなら私お手伝いしてあげるわとかいう方いらっしゃったら、うん、あのま、その他会計も人が足りませんし、もう何かね、皆さんちょっとあのご自身のお得意とされるところでちょっとずつお力を貸していただけると、はい、すごくありがたいので、ぜひぜひあのお願いします。
なんか今原さんのお顔を拝見してますと、もう切実に切なる願いっていうのがなんかひしひしと伝わってくるような気もしますけれども。
そうなんです、うん、もう本当にあの先生方とか周りの皆さんのご協力でようやくあの今6周年なんですけれども、はい、これからもあのやっぱり必要とされているというのはアンケートからもあのぜひ続けてほしいという声がたくさん寄せられますので、うん、はい、こんだけ日本各地から寄ってこられるということはやはり必要とされていると思うんですね。でちょっと回るのがしんどいので、ぜひあのちょっとでいいのでちょっとずつでいいのでお手伝いしていただけませんか。
なるほど、そうかそうか、もう自分のできる範囲でちょっとで、はい、っていうでも構わない、そういった形でお手伝いできる方がいらっしゃれば、はい、まあ、そういった方がたくさん集まれば、ね、大きな力になりますですもんね、はいはい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ぜひこの番組あのお聞きの皆さんも何か一つ自分に役立てることがあったらと思われる方はぜひあの島間サークルアット関西さんの方にご連絡取っていただきたいと思いますね、はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、承知いたしました、ありがとうございます。それではホームページの方ですけれども、特にこれアドレスというよりも、島馬サークルアット関西で検索をいただければよろしいんですかね。
はい、大丈夫です。あの正式名称は神経内分泌腫瘍患者会シマウマサークルアット関西なんですけれども、もうシマウマサークルアット関西で出てきます、
ね、はい、わかりました。じゃあぜひそちらの方皆さんあの見ていただきたいと思います。それでは、本日の番組これで終了したいと思います。本日ゲストにお越しいただきましたのはシマウマサークルアット関西代表の原恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
期労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。